この4章では主の宮を建てるための反対する者たちのことが記されてあります。一節を見るとユダとベニヤミンの敵たちは捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために宮を建てていると聞いてとあるわけなんですけれども、主のために宮を建てるというのがもう最大の目的であったわけです。しかし主に対する反対勢力というのはもうこの世においてはいつの時代にもあるということであるわけです。それは神に敵対するサタンの働きということになるわけなんですけれども、二節を見るとそのユダとベニヤミンの敵たちというのはこの二節の中頃に、私たちはあなた方と同様あなた方の神を求めたいのです、私たちをここに連れてきたアッスリアの王エサルハドンの時以来私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。このことを言っている者たちは北イスラエルに住んでいた人たちであり、北イスラエルは先にアッスリアに滅ぼされてしまった。そしてアッスリアはこの征服のためにこの異邦人をこの北イスラエルに住まわせるってことをしたわけです。ですからそこにいた北イスラエルの人たちユダヤ人たちはもう言うなれば外国人と雑婚し、そして純粋のこのイスラエル人ではなくなってしまったということであるわけです。しかし彼らはまた神に生贄を捧げるということをしていたわけですけれども、しかしこのバビロンから帰還した人たちは3節のところに私たちの神のために宮を建てることはあなた方にではなく私たちに属する事柄です、ペルシャの王キロス王が私たちに命じた通り私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりですとはっきりとそのことを言ったわけです。このことは全く神に属することであり、そしてまた神の御心が必ずなる、妨害というのはいつのようにも出てくるものであるわけなんですけれども、これは私たち自身の信仰が試されるというようなことではないだろうかと思います。ゼルバベル、ヨシュアはもうこの信仰に立って主のために宮を建てる、そのことを言ったわけです。また今日私たちは神殿を建てることはありませんけれども、しかしまた主の教会が建てられるということも同じことである。それは自分のためにするのではなくて主のためにということが大きな鍵となるわけです。神様は私たちに御心を起こさせてくださり、そしてまたそれを実現するという方であるわけです。ですから私たちができることは何かというと、もう自分の力で一生懸命やろうとするのではなくて一切を神様に委ねる、そしてまた私たちは忍耐とまた神様を愛する愛を与えていただいて建設に励むということであるわけです。しかしこの世の勢力っていうのは4節を見ると、するとその地の民はユダの民の気力を失わせようとし脅して建てさせないようにしたというような反対の働きは必ず出てくるわけです。そして5節を見るとさらに顧問を買収して彼らに反対させこの計画を潰そうとした、こういうことが起こるわけです。顧問を買収する、それは8節のところを見ると参事官レフム書記官シムシャイはエルサレムに関して次のような書状をアルタクセルクセス王に書き送ったというふうに、もうその王の言うなれば部下を用いて買収して、そしてもう言うなれば訴えの偽りの訴えの書状を王に送るということを 彼らはしたということであるわけです。まあ、言うなればこの世の力を使ってそして悪事を成していく、それがもう言うなればサタンの常套手段ということになるわけです。まあ、そのことによって、まあ、王は一時この工事を中断させるというようなことが起こってくる。しかし全てを支配しておられるのはサタンではない、もう全能の神様が全てを支配しておられるということを私たちはこうしたことからも学ぶことができるわけです。私たちが必要なのはもう忍耐、そしてまた主なる神様を愛するということであり、また必ず神様がこのことを起こされるならば完成してくださるということを私たちは知ることができるわけです。私たちも忍耐とまた信仰を持ってことに当たるものでありたいと思います。